こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、今日秋山先生いつもと違ったマイクを使っての収録ですね。
どうですか皆さん、聞こえ方
どうなんですかね。これいつもよりもし音が良いということであれば、ぜひ一言コメントいただけますと。
そうですね、今日はたまたま違う場所で違うマイクを使っているので、皆さんからこっちの方がいいよとか前の方がいいよというのがあればお聞きしたいと思います。
今のやつの方が確実にいいマイクだと思いますけどね。実際どうなんですかね、聞き心地はね、好き嫌いあるんで、はい、ぜひご意見ください。ということで今日の質問いきましょう。
はい、
ですね、今日の質問、40代の経営者とありますが、秋山先生の周りって40代の経営者の方ばっかりですね。なんかよく言ってる気がします。私40代経営者です。
そうですね、こう質問では40代の方が多いかもしれませんね、なぜかしら、ね、は
い、面白いですね。ということでいきたいと思います。秋山先生こんにちは。最近幹部の態度に違和感を感じています。明らかに私に対してよそよそしいというか、どこかそっけない不愛想な反応が増えました。不満があるのか、それとも何か悩みを抱えているのか、全然つかめません。こちらから話しかけても会話が浅いまま終わってしまいます。本音を話してほしいので、できる限り寄り添って接しているつもりです。相手に姿勢を合わせたり、呼吸を合わせたり、ペーシングもしています。さらに傾聴して共感的に聞くことも意識しています。しかしあまり変化がありません。このような時、何から見直せばいいものでしょうか。どこがネックになっているのか、可能性があれば教えてください。
はい、ありがとうございます。
ということですね。
いやいや、よくあるっていうのは簡単という意味じゃなくて、皆さんこういうことに悩んでる場合多いですよね、非常に。
そうですね。秋山先生的にはどこの部分をもってしてこう多いだろうなって感じですか。
まずこう幹部の態度って書いてあるので、幹部ということは、うんうん、自分に親しいとか近い人ですよね。そういう人ってこう割とこう分かってくれてるはずだし、でその人が同意してくれるとすごい安心だし、
うんうんうん、
そういった意味でなんか急にね、こうなんかよそよそしい態度取られると不安になっちゃうじゃないですか。
なりますよね。
何があったのかなみたいな。でこの方は、基本にのっとってというか、きちんと、ペーシングしたり傾聴したりしてるということですよね。
はいはいはい。
どうなんですかね、こうちゃんとね、こっちペーシングしようとかね、傾聴しようと思ってね、全然変わらなかったら、こう逆に腹立ったり しないでしょうかね。
確かに。ただ原因もわかんない中なんで、ちょっと答えていくのがすごい難しいテーマでもありますが、
はい、まずですね、大切なことを一つだけ最初にお伝えしておきます。
はい、
本音を聞きたいと思った瞬間に常にズレが生まれてる可能性があるんです。
うんうんうん。
でこれなんでかっていうと、本音を聞きたいと思うじゃないですか。
はい、
そうしたら次に考えるのは、じゃあどうやったら本音を引き出そうかという、こう技術に当然意識が向きますよね。
うんうんうん。
で、その結果、例えばちゃんと傾聴しようとか、この方にペーシング取ろうっていうことになるんですが、その技術を使う前に、ちゃんと整えておく根本っていうものを押さえておかないと、この技術がなかなか効果が出ない、または逆効果になってしまう場合があるんです。
はいはいはい。技術を使う前の、
準備、整え
、うん。
はい。で、その時に3つ自分に問いかけてください。
あ、自分なんですね。
はい。まず1つ目。私はなぜこの人の本音を聞きたいかです。
ああ。
これ一番大事な問いですね。
根本のとこですね。
うん。相手を理解したいからなのか、それとも組織を良くしたいからなのか、はたまた何かこう相手の問題を早く解決してあげたいからなのか。それとも、もしかすると自分が不安だから安心のために行きたいのか。でここの部分が、その自分がなぜこの本音を聞きたいか質問するわけですよね。で質問するときに質問の意図をちゃんと自分がこう言語化してないと不安定になるんですね。
はいはいはい。
それが相手に伝わってしまうんです。
なるほどなるほど。
ですので、まず一つ目は、なぜ自分がこの人から本音を聞きたいかということをしっかりと言葉にしてみるということをやってください。
うん、わかりました。 まずね。でもこれ答えていったら一つだけじゃないかもしれないですし、いろんなのでできそうですよね、うんうん、
あ、それがすごいいいポイントです。そのいくつかあるよねって、ですから相手のことも考えてるかもしれないし、自分の不安もあるかもしれないってことも含めて、うん、きちんと自分がこう、あ、こういうために俺は聞きたいんだってことを自分で自覚した上で質問するということです。
なるほど。まだ一つ目ですね、これは。
はい。二つ目は本音が出ないじゃないですか、相手から。
はいはい。
それで困ってるのは誰かという問いです。
ああ、これ問いっていうか、自分自身が困ってるってことじゃないのかのチェックっていうニュアンスですか、
うん、も含めてです。はい。つまり今この方が本音が出てきてくれない、教えてもらえないので、困ってるのは誰か、まあどこか、相手なのか組織なのか、それともやっぱり自分なのかと。
うん、
で、もし自分が困ってるから聞くっていうものがほとんどとか大きい場合は、それを相手がキャッチしちゃうんですね、無意識で。
ああ、まあ、自分のことを思って聞いてくれてるっていうよりも、お前が困ってんだろうみたいな風に受け取られちゃうっていうようなところが無意識で届いちゃうんですかね。
はい。で、その通りで、なおかつですよ、本音を聞くということは相手にとってはリスクじゃないですか。怖い。
聞かれる方。
聞かれる方としては、
うん。そうですね。
ですから嫌なんですよ。
うんうん。
嫌だなと思ってる時にふと相手を見ると、あ、なんかこの人は直感的ですよ。聞いてる上司は自分の不安を解消するために俺の本音を聞き出そうとしてるのかというと、やっぱり怖くなっちゃうんですよね。
確かに。これ本音がもしかしたらお前のこと嫌いなんだよかもしれないですもんね。うんうん、言えないですよね。
はい。
そもそも。
そうなんです。ですから、こう、実はですね、こう、本音を聞くときに相手がこう、なんか拒絶してるように見えるときってあるじゃないですか。
はい。
それは、あなた自身を拒絶してるというのも、そのあなたのアウトカム、あなたがなんでそれを聞き出そうかという、そっち側のアウトカムに対して拒絶してることが多いんですよね。
ああ。ちなみに私は、軽率な発言した気がしまして、うん、この方に対して、お前のことが嫌いっていう話というよりも、一般論として、
そうそう、それが出てきちゃった場合
と、ね。そうそう、場合っていう意味で言ったのね、はい、この方はそうじゃないのかなという気がしますけども。二つ目ですね。
嫌いまでいかなくても、なんかこの間のあの社長がすごい自分としては、まあ、引っかかってるとか、まあ、もっと言うと気に食わないんだけど言えないものがあるとかね。
まあ、許せないことがあったとかね、うんうん、日常、仕事上ありますからね。
はい。で、三つ目です。で、この三つ目もすごい大切な、問いなんですが、最近その人の、まあ、現実を尋ねていたか、その人に起きてることっていうのを最近聞いていましたかと。
ほうほうほう。これはどういうニュアンスですか？
はい。もしその先に本音を相手に言わせるということは、ちょっと言い換えると本音を差し出す状態になってくるので、
うん、
怖いんですよね。
言う方がね。
はい。
まあ、言われる方も怖いですけどね。
でまずは言う方も怖いじゃないですか。聞かれるのでね。そうすると、じゃあどういう人に対して本音を言えるかっていうと、端的に言ったら敵じゃない人ですよ。
うんうんうん。
じゃあ敵じゃないということをこれも感覚的に感じるためには、普段この人は私に関心があるのかどうかっていうところを見てるんですね。
なるほど。
ですから、あれ、ちょっと待ってよと、最近この部下と話をしたのはいつだったっけなとか、その時にいつも自分の相談事ばかりしてなかったかなとかね、指示とか相談事ばかりしてなかったかなと、それよりも最近どうなのかとか、何に困ってるとか、どこ引っかかってるみたいな、こう相手の状態を知ろうとしたのかどうかってことですね。
うんうんうんうん。
で、人というのはこの人はニュートラルに私の状態を知ろうとしてるということは、私に関心を寄せているということじゃないですか。
はいはいはい。
関心を寄せてるので、やっぱりそこで、まあ、いわゆる心理的安全性みたいなのがこう生まれてくるわけですよ。ですから、まあ、本音を引き出すみたいな話をするときに、今今日言った3つのこと、なぜ自分は本音を聞きたいのか、複数あるのはそれをちゃんと書き出す。そして2つ目は、その本音が出なくて困ってるのは誰かと。で、もしこれが自分だとするならば、ってことは自分が困ってて聞くわけですから。そうすると、それが 相手にとってリスクになるので、そこをもう一度考え直す必要が出てくるわけですね。
うんうんうん。
で、三つ目が、最後言ったように、普段の関係性がその本音を言っていいかどうかって相手が、向こうが無意識で判断していきますので、やっぱり、自分の普段の、まあ、行動というか関係性に立ち返っていかないと、なかなかその相手から本音をまあ引き出すというか、本音を話せる状態を作れないっていうのは、まあ、現実として起きてしまいますね。
なるほど。そこのセルフチェックを一回しないと、
うん、
そのペーシングだったり、傾聴だったり、共感するとかっていう技術が、そもそも発動しないので、先にそっちっていう話でしたかね。
そうですね。ですから、あ、こう、自分のこの3つの問いをして、いや、私は全然、その、最近相手の状態とか全く気にしてなかったわ、みたいな。あ、そういえば、なんか仕事で困ってないかな、と。大丈夫なのかな、そこ聞けてなかったって言ったら、またそこから入ることになってきますよね。
うんうん、
自分が本音を聞きたいってことじゃなくて、それよりも、いや、最近、なんかこいつはなんか心配事ないのかな、とか。行き詰まってることはないのかなっていうことを、まあ、ニュートラルに聞いていくことがスタートになってくると思います。
なるほど。なので今回ご質問がこのような時何から見直せばいいかというと、そしてどこにネックになっている可能性がでいうと、まずその聞く聞かないの前段階でのセルフチェックが一つ見直すポイントかもしれないよという根本の話だったわけですね。
はい、そうですね。で、この3つの問いを自分に問いかけるだけで、随分その聞く側の雰囲気とかが変わるはずなんですよ。
はいはいはい。
で、その上で、じゃあ相手にどう関わろうかっていうことが初めてできてくる感じですかね。
相手にどう関わろうかの方でも話ありますか？
あ、そうですね。そのまあ、整いができた後に、じゃあ具体的に、まあ、こういうことに気をつけながら関わっていくと、結果として相手が本音をこう出てくるような、まあ、空間っていうものが生まれますよっていう話はしていきたいなと思ってます。
じゃあちょっとそこのあたりはお時間も近づいてしまいましたので延長戦でやらせていただきますか。
あ、そうですね。はい。
じゃあ来週はこの土台が整った上で相手に、
うん、本音を聞いていくときの関わり方。
じゃあちょっと具体の話に行くと。ということで、はい、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。一旦チェックをお願いいたします。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で、秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。